はようございます。新緑から木々の緑も濃くなり、雑草も勢いよく伸び始めています。皆様、先週はいかがお過ごしでしたか？天候が安定しない日々ですので、皆様の体調が守られますようにお祈りいたします。今日は第一ペテロの手紙2章11節から12節です。11節には、愛する者たち、私は進めます。あなた方は旅人、気流者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさいとあります。この手紙を書いた使徒ペテロは、愛する者たちと語りかけて、主にあって神様の家族とされている兄弟姉妹に愛の思いを表しています。ペテロは自分の語ることにぜひ聞き従ってほしいという願いを込めて、私は進めますと書いています。信仰の家に生活の場を追われた人々に宛てて書かれた手紙で、彼らはまさに旅人、気流者でした。私たちクリスチャンはイエス様を信じた時から、本当のふるさとは天になります。この地上は旅人としてしばらくの間滞在している旅先となるのです。天を故郷とするクリスチャンですが、旅先であるこの地上ではいつも魂の戦い、霊的な戦いがあります。しかし聖書の約束は、イエス様を信じる者のうちには聖霊なる神様が住んでおられ、私たちを神様に喜ばれる歩みができるように導いておられるのです。肉の欲についてはガラテヤ書5章で、聖霊によって歩むことと対立するものとして書かれています。肉の欲は具体的には、他の人への敵意や人と喧嘩や口論をする争い、自分にはない他の人の才能や成功を羨み、憎らしく思う妬みや、自分たちの考えを優先して他の人の意見や立場を無視する党派心など、また目に見えるものや人を神様としてしまう偶像礼拝などです。このような歩みをしている人は、神の国を相続できないと警告されているのです。このような肉の欲とされるものは、この世では日常生活において当たり前にあることなので、あえて警告するほどの大した問題ではないように思われるかもしれません。しかし、これらはクリスチャンの魂に害をもたらし、イエス様を信じる者のうちにおられる聖霊の力や働きを無力にするように挑んでくるのです。ですから、私たちは神様に喜ばれない欲望や強い願望を避け、距離を置き、遠ざけることが必要なのです。12節には、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば、彼らがあなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方の立派な行いを目にして、神の訪れの日に神を崇めるようになりますと書かれています。ペテロは、イエス様を信じない人たちを異邦人と呼んでいます。これら異邦人の人たちの中で生活し、生きているクリスチャンたちに対して立派に振る舞いなさいと命じています。立派に振る舞うとはどういうことを言うのでしょうか。それはイエス様を信じる者のうちにおられる聖霊の導きに従って歩むことです。聖霊は私たち主を信じる者に愛、喜び、 平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制といった御霊の実を結ばせます。イエス様に愛されているように、他の人を大切にする愛、どのような境遇にあっても神様の愛は変わらないと信じて喜ぶことができること、心が騒ぐ出来事に出会っても神様からの心の安らぎ、平安が与えられること、寛容さ、人が主に立ち返るのを神様が忍耐して待たれたように、人の成長を忍耐して待つ寛容さなどを与えられるのです。今私たちが生きている社会は一世紀当時の社会とは大きく異なっています。しかし一世紀当時の社会と同じようにイエス様を信じない人々が大勢いる社会です。そしてそこにはイエス様から引き離そうとする魂に戦いを挑む肉の欲の誘惑に満ちている社会です。この世で生きていく上で私たちは食べるものや着るもの、住むところ、家族や仕事、さまざまな人間関係、趣味やゲームや遊ぶことなど多くの目に見えることに関わり囲まれています。これらは生活していく上で必要なものであり必要なことです。けれどもこれらのことに心がとらわれ離れられなくなり、そのことに振り回されるようになると、神様のことや永遠の命のことなど霊的なことが押しのけられ、それよりもそこに心を奪われていく危険性があります。自分がいただいている罪の許しや永遠の命などの祝福、これらの霊的に大切なことをしっかりと心に刻んで、この世では旅人として旅先で一時的に過ごしているという自覚を持って歩まなければなりません。そうでなければ現実生活という切実なもの、魅力的なものによって霊的なものは一瞬にして吹き飛んでしまうのです。勉強しなければ自分の進路は閉ざされると考え、勉強が一番大事だと思い、また生活や老後のお金の心配を始めたら、お金のことが最も大切だと思い、自分の目の前のことに心はとらわれてしまいます。現実生活に起きてくることは、それだけ人の心を引きつける力があるのです。そうした魂に戦いを挑む神に喜ばれない欲望や願望を避けて遠ざける必要があるのです。そして異邦人の中にあって立派に振る舞いなさいと勧められています。神様が望んでおられる歩みをするためには祈り求めていきましょう。私のうちにおられる聖霊様が人を愛すること、人を大切にすることができるように私を導いてくださいと祈りましょう。そうすることで、たとえ私たちがイエス様を信じていないために悪者扱いをされたとしても、私たちの主にある良い生き方を見て、まだイエス様を信じていない人たちがイエス様を救い主として受け入れる訪れの日に、神様を褒めたたえる日がやってくると約束されているのです。私はキリスト教学校で聖書を教えています。この働きは福音の種まきだと思っています。すぐにイエス様を信じる者が起こされなくても、やがて時が来て福音の種は実を結び、イエス様を信じる人が起こされると信じて働いています。生徒や卒業生、教職員がイエス様を信じるようになったという知らせは何よりも喜びです。日々聖書に書かれているイエス様の福音を教え伝えていきます。 その時思うのは、教える自分の生き方が問われているということです。生徒たちは実によく教師の生き方を見ています。職場や家庭、友人知人との関係においても同じでしょう。主を知らない方は、あなたや私の生き方、ありさまを見て、そこにイエス様を見ているのです。自分の生き方が聖霊によって導かれ、神様の願っておられる生き方になるように祈りつつ、日々歩んでいます。私たちはイエス様を信じる者のうちにおられる聖霊に信頼して、お委ねして、日ごとに歩んでまいりましょう。今週の皆様の歩みが祝福されますように、お祈りをいたします。御在天の父なる神様、私たちを愛し慈しんでくださっているあなたの皆を褒めたたえます。先週1週間を守ってくださって、心から感謝いたします。私たちはこの世の中にあって生きています。世の光としてイエス様を証しすることができるように、私たちを導いてください。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに守り祝福してください。山を越えている方々を癒し健やかにしてください。試練の中にある方々を励まし支えてください。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊との親しき交わりが、回収一人一人の上に今も後も常しえまでも力強くあらんことを。アーメン。